日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は編集部長の田中直美さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、日経ベリタスの田中です。よろしくお願いします。
さて、先週末はスイス国立銀行が対ユーロで設定していたスイスフランの上限撤廃を表明したことで市場が大慌てしましたよね。日経ベリタス編集部の皆さんも大変だったんじゃないでしょうか。
まあでも戻るよと、一時的なもんだよっていうことで、まあ、あれ金曜日でしたね、
はい、
まあ、一時的なもんだから、まあ、戻るからそんな心配するなよというふうに私は聞いたんですけど、
意外と落ち着いていらっしゃって、
戻るさ、戻るよね戻ってみたいな
どうか
でもほらちゃんとね戻ったでしょ
そのお願い通じたのか、はい、詐欺しぶる動きとなりましたね。
買い注文入れちゃうかと思っちゃいました
いやいやできませんから
ソロスだからって言って
でも市場が荒れた時ほど、こう日経ベリタスでね、はい、情報収集したいなって思う方もたくさんいるんではないかと思うので、
ね、本当にありがたい話ですよね。
そうですよね。
そんなね、先行きの見えない時の道しるべとして、うん、ぜひベリタス活用していただけるとありがたいなと思いますね。
そうですね、ぜひ読んでください。そしてこちらの番組もお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を田中さんにご紹介いただきます。今週は戦うメガ投資家、荒れる世界相場の行く末左右という見出しです。さあ、こちらはどういった記事になっているんでしょうか。
はい、メガ投資家ってね、あんまり聞かない言葉かもしれませんけどね。
そうですね、大きい投資家、
そう
ヘッジファンドとかですか、
うん、そうですよね、うん、私ね、イメージとしてそのすごく大きな資金を動かしている投資家としてね、うん、いつも念頭に置いているのが、一つはその政府系のファンド、ソブリンウェルスファンドっていうのが、ね、
はい、
ありますよね、うん、オイルダラーとかですね、あるいは外貨準備なんかをね、原資にしているところがあるんですけれども、はい、その SWF と、あとはまあ年金ですね、うん、まあ、日本の GPF なんていうのもね、これも非常に大きな年金のうちの一つですよね。で、世界にも他にも大きな巨大年金というのがありますから、
はい、
まあ、この二つ目。そしてあとはヘッジファンドと、それからあとハイフリークエンシートレーデン、まあ、いわゆる HFT、超高速取引やってるところですね。
はい、
まあ、この、まあ、4つのその投資主体というのは非常にやっぱりインパクトが大きいのでね、常に今足元の最新の動向っていうのはどうなってるのかっていうのは頭の中に入れておきたいなといつも思ってるんですけれども、まあ、今回はその中で、そのまあ HFT はちょっと置いておくとして、 SWF の中でも特にオイル系の SWF ですね、
はい、
例えばアブダミの投資庁ですとか、サウジアラビアの通貨庁、それからクウェートの投資庁というようなところが、まあ、代表的なところなんですけれども、まあ、こういったところの動き、それからもう一つはヘッジファンド、そして、まあ、3つ目がですね、年金のマネー、とりわけその新興国の年金マネーですね、はい、まあ、この3つの最新の動向っていうのが今どんな感じなのかというのをね、まあ、分析した上でですね、まあ、そうするとまあ今年のね、相場の大きなこう大局観みたいなものもね、ちょっとわかるんじゃないかなと思って取り上げたんですね。
なるほど、今世界が荒れてるからこそこういった方々の動き本当に気になりますよね。
そうなんですよね。で、まあ、メガ投資家ってするかカットもね、
はい、
まあ、ギガ投資家の方がいいんじゃないかな
ギガ、
うん、CM にもなんかありますけどねギザ投資家とか、
ね、あれそれ違うんじゃないですか、ね、タレントさんのね、
うん、まあ、それは置いとくとしてということでですね、はい、でまず最初にその3つ挙げたうちのですね、資源系、まあ、オイルダラーですね、
はい、
まあ、オイルマネーといったり、オイルダラーといったり、まあ、ペトロダラーといったり、まあ、いろいろな言い方ありますけれども、まあ、そういったその石油ですね、そのお金をまあ元にファンドを組んでいる、 まあ、そういった人たちの動きをまず見てみたいんですけれども、はい、まあ、原油安ですよね。
そうですよ、かなり傷んでるんじゃないですか、
ね、そうなんですよ。当然産油国の財政といえば苦しくなってると。でサウジアラビア去年の年末なんですけれども、4年ぶりの赤字予算にしますと、国家財政がね、まあ、それぐらい厳しくなってるということで、当然ですねオイルマネーを財源とする資源系の政府系ファンドにも影響があると。今まさにおっしゃられたようにね、資金の流入っていうのは当然減ってきますよね。でなおかつその例えばその政府予算が赤字だったりすると、補填しないといけないわけで、いやそれだったらそのファンドで運用してるお金をね少し切り崩してそっち持ってこいみたいな話になるかもしれないということで、
はいはい、
そうなるとですね当然まあ大きなその資源系の政府系ファンド新規の投資っていうのがまず減少しそうだなと。
そうですよね、取り崩してお金がなくなっていっちゃうわけですね。
そうです。そして見入りも少なくなってくるわけですしね、はいはい、ダブルでそういうことが起きうるということですね、はい、それからその2つ目はそのあんまりやっぱり大きくリスク資産に張りにくくなるだろうということで、アメリカの国債の投資などもやっぱり安全志向が強まってくるんじゃないかというような見方があると、はい、でまあ3つ目がまさにその換金売りですね。今まで株で運用してたようなものを結構こう売ってくるんじゃないかと、はい、まあこういったその資源系の SWF は結構日本株も買ってますからね、そこそこね。
そうなんですね。
そうなんです。ですから今相場がすごく荒れてる背景の一つとしてね、こういったそのオイルマネーがなんとなくこう換金売りとかしてくるんじゃないかなってみんなが疑心暗鬼に駆られてるっていうところが、まあ、やっぱ一つ大きな問題としてあるんですね、
はい、
あの紙面ではねその資源系のその、SWF の資金力が今後持つのかどうかという一つ試金石として、はい、ロンドンのですね、新しい金融街カナリーワーフというところがあってですね、そこでまあたくさん不動産を持っている会社ソングバードエステーツという会社があるんですけれども、そこを今ですねそのカタール投資庁がファンドと組んでね、今買収しようとしてるんですね、
はい、
でところがその買収される側が、安いと提示した資金がねと言って拒絶してるんですけれども、まあ、これまでだとオイルマネーが潤沢であればね、じゃあもう少し出すよっていう話になってるんですけど、ひょっとしたらこれもう積み上げられないかもしれない、
はい、
カタール投資庁がね、まあ、そのあたりがですね、まあ、どうなんだというのがオイル系の SWF のね、資金力どうなるのかというのを、まあ、占う一つの試金石になるというふうに見られているんですね、
どういう結果になるのかニュースに注目したいです ね。
カタール投資庁のカナリーワーフ、ちょっとぜひね皆さんご注意していただけると、ね、はい、面白いなと思いますね、
はい、
そして2つ目そのヘッジファンドですね、でヘッジファンドこれ最近どうなんかこうそれさんいろいろニュース見ていろいろどんな感じ、
うん、そうですね、皆さんからお話聞いたり、うん、新聞読んだりして感じるのは、うん、このヘッジファンドもかなり運用は厳しくなっていて、ね、損してるのかな、うん、大丈夫かなって思います。
そう、その通りなんですよね、はい、でね、あの有利化ヘッジっていう、まあ、あのヘッジファンドの運用をなんかをこう調査してる会社があるんですけれどもね、そこによると2014年去年のヘッジファンド全体の、まあ、運用成績というのが 4% 台の半ばだということなんですね、
はい、
で去年のその、まあ、S&P500 の株価指数の上昇率っていうのが 11% 台ですから、単純になんか ETF かなんか買ってですね、指数に連動するものを買っておけばわざわざヘッジファンドで運用するよりずっといい、なんだよっていうね話になってるわけですね。これいろいろな何ちゅうのかな見込み違いがあったと思うんですけれども、油が反転すると見ていたヘッジファンドが多かったとかね、あるいはそのアメリカ国債ですよね、はい、これが下げるんじゃないか、まあ、つまりアメリカの金利がもっと上がっていくんじゃないかっていうふうにまあ結構思ってた ね、うん、まあ我々もそう思ってたわけなんですけれども、はい、まあ、あのそういうふうに思ったら意外と上がってこないと、
はい、
まあ、もろもろですね、あのいろんなその見込み違いがあったということだと思うんですけれども、はい、まあ、かなり運用成績がまあ振るわないというのが一つですね。それとあとはやっぱり手数料高いですよね、
はい、
一般的にヘッジファンドってどういう手数料体系かっていうと、まずベースとして運用委託額の 2% を払いますと、100億運用してくださいともし曽根さんが預けたら2億円をまず自動的に持っていかれるわけですね、
はい、
それだけでも高い気もするんですね。でさらにうまいこと言ってリターンが一定水準を超えると成功報酬として超過収益の2割を支払うのが一般的、はい、
それも多いです
ね。すごいですよね、うん、結構持ってかれちゃいますよね、はい、まあでもそれぐらい高い収益出しますからくださいっていうのが前提だったのが、はいはい、指数にも負けちゃうんじゃほほほっていう世界ですよ ね。これなんだよっていう話になってきているのがまあ一つですね。で、その非常に象徴的なのがリーマンショックの時もプラスを維持したねブレバンハワードっていう、まあ、非常にあの欧州の大きなヘッジファンドがあるんですけれども、はい、ここまで14年はですね運用成績がマイナスになってしまったと、はい、というぐらいね、まあ、なかなか難しい。それなのにそんな手数料っていうふうにまあみんな思うわけですよね。
リーマンからまあだいぶ経って世界の景気は少しずつ回復じゃないんです ね。
とかそこなんか見込み間違いがあって、
なるほど、
まあ、それぐらいまあ全体が厳しいと、
はい、
でまあ3つ目のねその逆風としてスマートベータってね最近よく聞くと思うんですけども、はい、まあ、ベータっていうのはトピックスとか日経平均など株価指数の収益率なんですけれども、うん、スマートですから賢い指数ってことですよね、
はい、
従来指数に比べて構成銘柄とか構成比率の決め方が少し、練られてるというかね、うん、例えばほら JPX 日経400あれは ROE の高いものを集めてみましたね、はい、みたいなああいう形のちょっとこうおしゃれな指数、はい、こういうのがいろいろ出てきてねこういうの安くいろいろ組み込んだ投資が買えるであったらば、はい、わざわざその運用成績の振るわないヘッジファンド高い手数料出してというような、まあ、動きが、まあ、世界中で今あって、うん、で去年のまあ年末でしたけれどカルパース、
はい、
これ非常に、ね、話題になりましたけれども、アメリカのカリフォルニア州職員退職年金基金ですね、ここ運用総額3000億ドルという、まあ、非常に大きな年金なんですけどもね、はい、そこがもうヘッジファンド投資もやめますと言ってですね、みんなをびっくりさせたんですね。これは今年に入ってからですけれども、オランダの大手年金基金のPFZW というところがあるんですけれども、はい、ここもヘッジファンドの投資を全面的にもう停止しますというような動きがあってね、
はい、
まあ、ヘッジファンドはですね非常に苦しい中でですね当面はまあ保守的な運用に傾かざるを得ないのではないかというふうにまあ我々は見ているわけなんですね、
ね、
ですからまあ資源系の政府系のファンド、うん、あるいはそのヘッジファンドあたりはですねなかなかちょっとこう動きにく
い
今状況にあるだろうというふうに我々は見ているんですが、一方でね曽根さんでもね、
はいはい、
非常にこう存在感の高まっているマネーも世界でまあ勃興しているということなんですね、
うん、代わりに入ってきそうな大きなマネーがあるんですか。
そうなんです。それがですね年金なんですね、
はい、
とりわけ新興国の年金なんです。今アジアでもそうですけれどもなかなかその社会保障制度っていうのがまだあの先進国みたいにね、進んできていませんけれども、経済が発展するに伴ってあるいは国民の高齢化、まあ、まだみんな若い国多いですけれどもねが進むに従ってだんだんやっぱり年金制度っていうのがね社会保障制度がいろんな国新興国でこれから整備されていくことになると。でそれに伴ってやっぱり運用ということが必要になってきますよね、
はい、
今そのいわゆるその新興国の国ではマネーが海外へ逃避するのを抑えるために国内だけでその年金マネーは運用してさいよっていうようなルールを作ってる国が結構あるんですけれども、そういうものもまあだんだんやっぱり規模が大きくなってくるとですね、国内だけで運用するわけにはいかなくなってくるので海外にも当然投資が増えてくるだろう。そのロットも増えてくるし、あるいはその海外へのその分散投資っていうのも進んでくるだろうということでね、ここは非常に期待できるということなんですね。で、あの紙面の方でもですね、はい、まあ、新興国のそういった年金マネーがですね日本の株に非常に興味を持っているというようなですね、話がねここでまあいろいろ取り上げているんですけれどもですね、
はい、
そうなんです、うん、ですから、まあ、あのなかなかあのメガ投資家ね、まあ、厳しいところも目先ありますけれどもですね、それに代わる資金もちゃんとこう世界で芽が出てですね、日本に向かってくる流れというのもちゃんとありますよということで、こういう大きなね対極的なその大きな投資家の流れをぜひ抑えていただいて、そしてこの荒れた相場も遠くを見据えてですね投資していってほしいなというふうに思います。
そうですね、新興国の年金マネー要注目です。以上、日経ヴェリタスヘッドライン、今週のカバー特集、戦うメガ投資家、荒れる世界相場の行く末左右について田中さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン
ここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて田中さん、
はい、
今回は赤いダイヤサンゴ競争局というテーマですね。サンゴというと小笠原諸島の周辺海域で中国漁船が違法操業しているというあの問題、思い浮かびますよね。
そうですよね、ではね曽根さん、まずはこの記事を読んでいただけますか。
はい、わかりました。1月14日水曜日付の日本経済新聞夕刊の記事ですね。サンゴ輸出量3割増、昨年1月から11月7割が中国へ。サンゴの輸出量が増えています。日本産への引き合いは強く、前年からおよそ3割増加しました。大半が中国に出荷され、宝飾向けのサンゴは日本国内の取引価格も上昇しました。国外への出荷は10年前のおよそ170倍に増えています。ということなんですが、こんなにもなってるんですね。
そうなんですよね、はい、曽根さんね、はい、サンゴには大まかに実は2種類あるってご存知ですか。
知らないですね。どんな2種類があるんでしょうか。
はい、一つは僕らがねパッと思い浮かべるサンゴ礁、
はい、
松田聖子ちゃんのサンゴ礁の世界ですね。青いサンゴ礁、
はい、
これ増礁サンゴ。
増礁、
難しい字だよね、
はい、
増礁の増は、建造物の増、それから礁は、サンゴ礁の礁と書いて増礁サンゴというんですね、
はい、
そしてもう一つが中国船の密漁で、注目された宝石サンゴ。これは宝の石、普通の宝石ですね。この2つの種類があるんですね、
はい、
で増礁サンゴというのは、浅瀬、こうシュノーケリングとかダイビングとかでこう楽しめるようなところの、浅瀬に生息しているんですけれども、宝石サンゴっていうのは深海、水深ね100メートルから300メートルぐらいのね、すごい深い海に生息しているんですね。
そんなところにあるんですね。
そうなんですね。今紹介していただいたその記事で貿易統計はですね、これ両方一緒になったデータなんですけれども、
はい、
まさにその中国向けの輸出が伸びているというのは宝石サンゴと見られているんですね、うん、この宝石サンゴってね、それさん、とっても希少な生き物なんですね、
う
ん、なんでだと思います、
う
ん、
そうですね、それはやっぱり深いところにあるものだから、うん、取るのが大変とか。
そうまずねそれもありますよね、
はい、
そしてね、なんといってもね、成長がねすごく遅いんです。なんと年間で 0.3 ミリしか成長しない、
それしか成長しない。
そうなんですよ、
はい、
ですからね、この専門家の方はね、一回取ったら最低10年は、できれば20年は取るのを禁止した方がいいっていうふうにね、いう専門家の方もいるぐらい、それぐらいこうゆっくりにしかこう成長しないものなんですね、でさらにその採取できる場所が非常に限られているんですね、
はい、
で宝石サンゴが取れるのは今ですね、日本と台湾の近海、それから地中海、そのね、ほぼ3カ所しか今世界でない。
そうなんですね。
そうなんです。そしてその当の肝心のですね、中国は自分の国の、領海内で取っちゃダメよというふうに法律で禁止しているという状況なわけなんですね、
はい、
でその宝石サンゴには赤、白、桃色とサンゴの色によって種類があるんですけれども、
はい、
特に人気が高いのが赤サンゴなんですね、
はい、
これ血赤サンゴなんていう風にも言われるんですけど、血はその血液の血ですね、
はい、
要は真っ赤な非常に濃い赤をしたものをですね、こういったものがその非常にこう珍重されるということなんですね。でこの赤っていうのはそのなんで人気があるかというとですね、中国で古来非常にその縁起が良くて金運を招く色だというふうに言われてるんですね、
はい、
中華街なんか行ってもこう赤い色いっぱいこうね、ありますよね。
そうですね、中国らしい色として捉えてますね。
でそうですよね、国旗もそもそも赤ですしね、
そうです
ということで中国マネーがですね、中国の特にその富裕層の方ですよね、縁起のいいこの赤サンゴをですね、買い漁っているということなんですね、
はい、
非常に希少なものにそういうその、豊かになった中国マネーが、バッとこう群がるとどういうことが起こるかというと、まず一つは今その曽根さんが読んでいただいたその日本から中国へのまず輸出がすごく増えているという現象がある。そしてその二つ目としてね、その日本国内の取引価格もですね、 急上昇してるんですね。
そうだったんですね。
そうなんですよ。これ実はですね、御徒町、東京の御徒町ですね、これは宝飾問屋なんかがまあ集まるまあ有名な町ですよね。関東の方はよくご存知だと思うんですけれどもですね、ここでなんとですね、直径3センチの赤サンゴのこの玉ですね、一粒、直径3センチですよ、500万円で売れた。
そんなにするんですか。
すごいですよね。
買えないわ。
いやー、ほんとね。曽根さんはダイヤの方がいいんでしょ。
いや、母から譲られたものはありますけどね。
なんかクリスマスのために増えてそうだけどね、なんかね。まあそれはともかくとしてと、500万円ですよ、3センチでね、ということで、その、まあ、中国向けに輸出されたということなんですけれども、このね、売ったその卸会社の担当者、4年前に同じサイズの赤サンゴを売った時は120万円だったと、こういうことでですね、なんと4倍ぐらいになってるわけなんですね。
価格が跳ね上がってるんですね。
すごいですよね。この御徒町で宝石サンゴを求める顧客の大半が中国人、で日本語はあんまり分かってなくて、赤サンゴという言葉だけ、その単語だけ覚えていらっしゃるということなんですね。陳列棚に並んでいる宝石サンゴを丸ごと買うという、億単位で棚買いしていく中国人がいる。
すごい
すごいことになっているんですね。なんか我々の知らないうちにね、サンゴを巡る、なんかね、そういうことになってるんですね。それで最近、そのヨドバシカメラ、去年の12月なんですけれども、旗艦店となるヨドバシカメラマルチメディア秋葉、そこのお店の3階に宝石サンゴの売り場を新しく設けたと、それからドンキホーテも去年の11月に東京や大阪などの5店舗で赤サンゴのネックレスやピアスの販売を始めた。
ドンキでもあるんですね。
さらにですね、三越銀座店、中国のまあ春節に合わせて2月中旬にまあ催事を開いて宝石サンゴを売り込むっていうんですね。中国人が気軽にお土産として買える10万円や20万円といった安価な、まあ、宝石サンゴを用意するということなんですね。まあ、安価なのかどうかよく分かりませんけれども、これすごいですよね。すごいことになってるんです。今ね、大体訪日外国人が非常に増えていますけれども、足元で1人にどれぐらい使うのかっていうのを見るとね、大体ね、平均で15万ぐらい使うということなんですね。ですから、まあ、この宝石サンゴ1つ買うと10万とか20万という、もしね、話だとすると、これまさにですね、まあ、今流行りのそのインバウンド消費、訪日外国人消費をですね、大きくこう押し上げる一つの主役にもはや今なってきているということなんですね。
サンゴはインバウンド関連。
そうなんですね。大変なことになってきてると、でさらにね、そのかつて日本人がバブル経済期にですね、買い漁ったいわゆる宝石サンゴ、これが今ですね、大量に中古宝飾品の買取店に持ち込まれてるってことなんですね。
それもなんかちょっと寂しい気がするけれど。
そうなんですよね。ですから日本人がバブル期にまあ買い漁ったその宝石サンゴっていうのは、今なんと海を渡って中国へどんどん行っていると、いうことなんですね。すごいですよね。まあ、まさにこういうその国内取引価格が急上昇しているというのがあって、そしてまあもう一つのその現象としてね、やはり今冒頭ねありましたけれども、中国船の密漁被害の増加というのがあるんですね。国内では今宝石サンゴを採取する船というのは、やはりその自然保護の観点から都道府県の許可を得るというルールになっているんですね。で水産庁によると、国内全体で今372隻に許可が出ている。でうちなんとですね、360隻が高知県の船なんですね。ですからその高知の沖合というのが、その、まあ、世界的に見てもね、その宝石サンゴの一大産地に実はなっているということなんですね。東京都の許可船というのは実は4隻だけなんですね。で昭和以降っていうのは、このまあ東京都の船っていうのはどこで取ってるのかっていうのは、まさにその小笠原なんですね。で小笠原近海、まあ、昭和以降は実は活発にこの宝石サンゴを取ってこなかったということなんですね。でなぜ今中国の密漁船が大量にその高知ではなくて出没しているのが小笠原近海ですよね。
そうですね。
ということは、よく知ってるんです、実は。つまり昭和以降ずっと取ってきてないから、小笠原近海には非常にいいサンゴが育っているぞという情報まで彼らは知った上で、高知の沖合とかではなくて小笠原の方に出てきてるんですね。 という非常にまあ深い話、まあ、この話ね一頃に比べて今ちょっと一段落しておりますけれども、一般的にはこう社会面のニュースとしてね我々こう捉えがちなんですけれども、非常にその裏側をこう覗いていくとね、中国のその非常にまあバブルっぽいマネーであるとか、あるいはそのまあ、それをうまいこと利用しようとするこのインバウンド消費、まあね、訪日外国人をに売り込むね、そういう話であるとかね、非常にこう経済ニュースがまあ満載の実はニュースであるということなので、まああの今回ねこのベリタミン E で取り上げてみました。
以上ベリタミン E、 今回は赤いダイヤサンゴ競争曲というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはインサイド面から、ふるさと納税達人現るです。
ふるさと納税ね盛り上がってますよね。
嬉しいです ね。
で年末 の、 あの税制改正大綱でね、はい、上限が2倍になるみたいなね、制度改正もあってですね、はい、非常に盛り上がっているんですけれども、これねいろいろ面白いのでちょっとネタを集めてみたんですね。はい、でねこれね結構面白くてですね、長野県の豊岡村というところはですね、村民税よりもふるさと納税の方が多くなっているという村もついに出てきている。すごいんですよね、はい、これね1年足らずでふるさと納税、これまあ実態は寄付じゃないですか。
そうです ね、
3億円集まったらしいんですけれども、この村の村民税の税収は約2億5000万円、
はい、
すごいですね、来てますよね。さらにですね、伊賀の里、三重県伊賀市、ここの、来ましたね、まあ、あのいろいろ特産品とか送る計算ですけど、そう純金手裏剣、純金手裏剣来ましたね、さすが伊賀の里ですよね。でこれまあ一定金額以上をその寄付した人に送るらしいんですけれども、はい、その一定金額を超えて純金手裏剣を手にされた方がですね、なんとかつてジェイコム株の誤発注事件で財を成した あの有名な個人投資家。いいですよね、いろいろなもうネタ満載なんですよ。さらにですね、あの、はい、最近よくテレビなんかでもねあの出てますけど、あの、幽体の達人、あの桐谷さん、
はいはいはい、
に向こうを張ってですね、このふるさと納税達人というのも現れてきて、
はい、
金森さんとおっしゃるらしいんですけども、この方すごいですよ。もうほとんど毎日のように食べ物が届くのでメニューは決まっちゃうし、1年間で15キロも太っちゃったと反省しきりだったらしいんですけどもですね
太りすぎですが
いやもうだからね本当にこれ、うん、いろんなことがその非常につぶさに見ていくと
面白そう、
これね満載ですのでぜひ読んでください、
う
ん、
はい、勉強させていただきたいと思います。さあ続いてテクノペディア面のエレベーターの技術、時速60キロ超、日本勢が高速レースです。
エレベーター速くなりましたよね、曽根さん、
はい、
めっちゃ速くありません最近、あの高層ビルになると、
はい、あっという間にね高い層に行けます ね、
すごいですよね。
耳がちょっと痛くなりますけど、
ピーンとなるようなね、はい、でねこれ今世界でそのエレベーターの高速レースっていうのが結構F1 レースみたいなのがあるらしくて
あ、そうなんですか。
ビルどんどん高くなってるじゃないですか、
はいはい、
その中国とかあのいわゆるその湾岸諸国あたりですごいビルありますよね、
はい、
あれで今ね世界トップの速さを誇っているのが東芝のエレベーター、これがですね時速 60.6 キロらしいんですよ、
はい、
時速60キロってめちゃくちゃ速いですよね。
速い。
でこれがですね、
はい、
間もなく上海にできるビルに搭載された三菱電機のエレベーター、これが時速 64.8 キロでこの東芝をひっくり返してですね世界一に躍り出る、すごいですよね、
はい、
でもこれまだ先がありまして、2016年夏、来年の夏ですね、ここで中国の広州にできる建設中のビルに入る日立製作所のエレベーター、
はい、
時速72キロ、
速い、
すごいですよね、時速72キロで1階から95階の440メートルを43秒で結ぶ、すごいです、ね、
そんなことが可能なんですね。
ねえ、まあ、これあの本当にね日本の誇るすごい技術らしくてですね、
すごい、
あの、まあ、メンテナンスなんかも含めてこれ、他の海外の、ね、メーカーを寄せ付けない速さらしいんですよね。どこまで速くなるのか ね、
ね
すごいですよね。これ横に動いたとしたって72キロって相当速いじゃないですか。
速いです。
それが縦に動くんだからすごいですよね。
日本の企業素晴らしいですね。頑張っていらっしゃいます。では最後に会社がわかる面のグルナビシェフ育て生産者と結び店磨くです。
はい、私たちも毎日お世話になっておるナビです
、はい、よく ね私も見ております、
はい、でこのグルナビですね、まあ、非常に業績も好調なんですけれども、さらにですね今ねやっぱ関東と関西中部という、まあ、大都市圏がねやっぱ強いんでその地方展開を今拡大してるっていう話とかですね、はい、あるいはその野菜の生産地あるいはまあお肉とかそういったその生鮮品の食材をお店に卸売りするっていうようなね、うん、そういうようなビジネスも将来的に考えているといったような、はい、まあ、新しいビジネス戦略、はい、そのあたりをですね非常に詳しく紹介してますのでね、これまあね本当に身近な企業でね、皆さんも馴染みが深い企業だと思いますので、ぜひお手に取っていただければなと思います。
そうですね、地方創生にもねつながるかもしれませんし ね楽しみにしたいと思います。ということで田中さんのおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。田中さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。